ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
機能性材料テクノロジー最前線の時間です。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
はい、スージーさん、今週も最新の機能性材料ニュースをお届けします。
今週は特に AI が材料科学の進化を大きく加速させているという話題が目立ちましたね。新しい材料の発見から既存材料の性能向上、さらには持続可能な社会の実現に向けた画期的な応用まで、多岐にわたる進展が見られます。
まさにその通りです。人工知能の活用は、これまで時間とコストがかかっていた材料開発のプロセスを劇的に変えつつあります。加えて、環境負荷の低減やエネルギー効率の向上に貢献する新素材の開発も活発です。
なるほど。基礎研究から実用化まで、幅広い材料が私たちの未来をどう形作るのか、とても興味深いですね。では、早速詳しく見ていきましょう。まずは、MIT からの興味深いニュースですね。グラフェンで複数の超伝導状態を安定化させたということですが、これはどういう意味を持つのでしょうか？
はい、スージーさん。MIT の研究チームは、特殊な構造のグラフェンが、非常に珍しい複数の超伝導状態を同時に安定して保持できることを発見しました。従来の超伝導体は磁場の影響を受けやすいですが、このグラフェンはむしろ磁場化で性能が強化されるという特異な挙動を示します。
磁場化で性能が上がるというのは驚きです。具体的にはどのような応用が期待できるのですか？
量子コンピューティングの量子ビットの安定化や高感度センサー、そして超効率的な電力伝送技術の発展に新たな道を開く可能性があります。磁場に強い超伝導材料は、実用化の大きな一歩となるでしょう。
量子技術やエネルギー分野の未来を大きく変える可能性を秘めているのですね。今後の研究が楽しみです。続いては、極限環境で活躍する材料のニュースですね。NC 州立大学が1650度という超高温に耐える無線温度センサーを開発したとのことですが、どういった技術ですか？
これは AI を駆使して設計、最適化されたメタサーフェスパターン化セラミックセンサーです。従来のセンサーでは困難だった1650度までの過酷な環境で、無線で高精度に温度を測れます。AI が材料組成や製造プロセスを最適化する中心的な役割を果たしました。
AI が材料の設計に深く関わるのですね。どのような現場で役立つのでしょうか？
燃焼室やタービンエンジン、原子力発電所など、人間が直接アクセスできないような超高温環境でのリアルタイムなデータ取得が可能になります。これにより、運用効率と安全性の向上に貢献します。
まさに未来の産業を支える基盤技術ですね。AI と材料科学の融合が、こんなところにも生かされているとは驚きです。続いては、AI による材料探索の話題ですね。再び MIT ですが、機械学習で合金の発見を劇的に加速させたとのこと。どのようなアプローチなのでしょうか？
はい、MIT の研究チームは、科学的に無秩序な合金における原子間の局所的な相互作用、つまり、見えない隣人の多様性を機械学習で解析する新手法を開発しました。これにより、金属合金の挙動を従来よりもはるかに正確にモデル化できるようになったのです。
見えない隣人ですか？ミクロな情報がマクロな材料特性に影響を与えるのですね。この技術は、どのような分野で応用されるのでしょうか？
ロケットエンジン部品のような高強度、耐熱性が求められる分野や、高効率なクリーンエネルギーシステム、さらには次世代コンピューターチップ向けの材料開発を大幅に加速させます。開発期間とコストを劇的に削減できると期待されています。
AI が材料設計のボトルネックを解消し、幅広い分野の技術革新を後押しするのですね。次のニュースは、持続可能性と材料開発の融合を示す注目すべき進展ですね。ナイロンマグネティックス社が、キドルイフリーのクリーン磁石を商業出荷開始したとのことですが。
はい。スージーさん、これは非常に重要なニュースです。ナイロンマグネティックス社は、鉄と窒素をベースにした気土類元素を一切使用しない永久磁石の製造と出荷を開始しました。これまでの高性能磁石は、供給が特定の国に集中する気土類元素に依存しており、地政学的なリスクや環境負荷が懸念されていました。
気土類フリーの磁石は、 地球環境にとってもサプライチェーンの安定性にとっても大きな意味がありますね。どのような分野での活用が期待されますか？
主に EV モーターや風力発電タービンの発電機など、高性能で耐久性のある磁石が不可欠な分野での応用を目指しています。このクリーン磁石が普及することで、サプライチェーンのリスクが低減され、グローバルな脱炭素化が加速されると期待されています。
それは素晴らしいですね。環境に優しく、安定供給が可能な材料が、未来のエネルギーシステムを支える鍵になるのは希望が持てます。日本からのニュースです。東北大学先進材料科学研究機構が、AI を活用した触媒探索プラットフォーム、DIGCAT 4.0 を発表したとのことですが、どのようなシステムですか？
はい、これは実験データ、理論計算、科学文献といった多岐にわたる情報を AI で一元的に統合し、新しい触媒の組成や構造を効率的に探索、予測するプラットフォームです。これまで断片化していたデータを活用することで、触媒開発の非効率性を根本的に解消することを目指しています。
AI が膨大な情報をまとめてくれるのですね。触媒は様々な産業で使われていると聞きますが、具体的にどのような分野で期待できるのでしょうか？
アンモニア合成、CO2 還元、水素製造といったクリーンエネルギー技術や、幅広い化学製品の製造プロセスにおいて、より高効率で耐久性の高い触媒の開発を加速させます。これにより、環境負荷の低い持続可能な社会の実現に貢献します。
日本の技術が、世界のエネルギー問題や環境問題の解決に貢献する可能性を秘めているのは、非常に誇らしいニュースですね。続いては、市場予測のニュースです。オープン PR によると、熱伝導性相変化材料の市場が2032年まで大きく成長すると予測されていますが、この材料はどのようなところで使われるのですか？
相変化材料は、その名前の通り、相変化する際に多量の熱を吸収、放出する特性を持つ素材です。マイクロチップや電子部品の冷却、そして EV バッテリーの熱管理システムなど、効率的な熱伝達が不可欠な分野で需要が急増しています。
マイクロチップや EV バッテリーの熱管理ですか？高性能化が進む現代のデバイスには必須の技術ということですね。どのようなメリットがあるのでしょうか？
これらの材料は、デバイスの加熱を防ぎ、性能と寿命を向上させます。特に EV では、バッテリーを最適な温度範囲に保つことで、性能低下や寿命短縮を防ぐことができ、システムの安定性を大幅にサポートします。
私たちの生活に欠かせない電子機器や EV の進化を、相変化材料が支えているのですね。とても興味深いです。次は、太陽光エネルギーに関する画期的なニュースですね。科学者が、太陽光を紫外線、つまり UV 光に変換できる新しい固体材料を開発したとのことですが、どういった技術ですか？
はい、スージーさん。これは可視光の太陽光を高エネルギーの UV 光に変換できる、アップコンバージョンというプロセスを利用した固体材料です。従来の太陽光発電では効率的に利用しきれなかった太陽光スペクトルの領域を、この材料が UV 光に変換することで、より効率的にエネルギーを利用できるようになります。
可視光を UV 光に変換できるなんて、なんだか魔法のようですね。具体的にどのような影響があるのでしょうか？
この技術は、太陽光発電の総合効率を向上させるだけでなく、太陽光から直接 UV 光を生成できるため、殺菌、消毒、水の浄化、光硬化性樹脂の加工といった幅広い UV 光応用技術のコスト削減と環境負荷低減に貢献します。
それは地球規模の課題解決にもつながりそうで、非常に希望が持てる技術ですね。最後に、こちらも地球規模の課題解決につながりそうな、とてもユニークなニュースです。サイテックデイリーによると、空気中の水分から飲料水を作れる、ウォーターハーベスティングジャケットが開発されたとのことですが、どのような仕組みなのですか？
はい。これは特殊な多孔質材料が空気中の水蒸気を効率的に吸着し、その後、太陽光や体温といったわずかな熱エネルギーで凝縮した水を放出するという仕組みです。この新素材をジャケットに組み込むことで、着用者が移動しながら水分を補給できるウェアラブルなソリューションとなりました。
まさに、 昼給水器ですね。1日あたり 900ml もの飲料水が作れるとのことですが、どのような状況で役立ちますか？
乾燥地域での飲料水確保や災害時の緊急援助、そしてアウトドア活動など、様々なシーンで人々の生活を向上させる可能性を秘めています。電力供給が限られた場所での使用に特に適していると言えます。
これは本当に画期的な発明ですね。水不足に苦しむ人々にとって、大きな希望となることでしょう。
スージーさん、今週も興味深いニュースがたくさんありましたね。全体を振り返ると、AI が材料科学の基礎研究から実用化までを加速させ、これまでにない機能を持つ材料を生み出している点が大きなトレンドだと感じました。
そうですね。特に、超電導グラフェンのような基礎研究から、輝度類フリー磁石や相変化材料といった実用的な応用まで、AI が開発サイクルを短縮し、より持続可能で高性能な材料への道を開いているのが印象的でした。
また、熱耐性の高いセンサーや空気から水を生成するジャケットのように、極限環境や地球規模の課題解決に直結する新素材開発も進んでいます。これらは、私たちの社会が直面するエネルギー、環境、そして安全保障の課題に対し、機能性材料が重要な解決策を提供していることを示しています。
はい。AI や材料科学の進化が、私たちの未来の社会基盤を支え、より安全で豊かな生活をもたらすことが期待されますね。今週もありがとうございました、トロイさん。
こちらこそありがとうございました、スージーさん。
機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。また来週。